進行はさらに深められない。そして死を愛する者として高められますように、その皆によってお祈りします。
アーメン。
ローマの皇帝アウグストゥス全世界に人民登録をせよという勅令が出されたと、このルカの福音書の2章の1節にあります。その勅令に従ってヨセフとマリアはイスラエルの北の王のナザレというところ、それはガリラヤ地方にあります。ナザレの町を出て、生まれ故郷のベツレヘムに行くことになりました。約数十キロの距離があります。身を子のマリアにとって、その旅は長く苦しいものでした。ヨセフは困難に耐えて、マリアをしっかりと守りながら旅を続けました。今日はなぜ生誕の地救い主が生まれになった地がベツレヘムだったのか、先週はね、なぜ乙女マリア、処女マリアから生まれたのかということを、なぜ当たり前だと思っていることに焦点を当ててメッセージをしました。なぜベツレヘムだったのかということを聖書から探っていきたいと思います。子供との修法の右側説教用紙のところに今日も2つのポイントがありますね。一番目は、ベツレヘムで生まれることは、預言者、ミカが預言していたから。そしては、乙女マリア、処女マリアから生まれるということは、預言者イザヤが預言していたことだということで、お話をしたそれと重なります。イザヤと預言者イザヤが預言したのはイエス・キリストの生まれになる約700年前、ほぼ同時代に活躍した預言者がミカという人物です。ベツレヘムエフラテア、あなたはユダの子族の中であまりにも小さい。だがあなたは私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。これはミカの預言のその第5章の2節の言葉です。その約束通り、予言通り実現し、そして予言が成就した記録が新約聖書の今読んで ただいたこのルカの福音書2章の記事です。4節2章の4節、ヨセフもダビデの家に属しその地主であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていったとあります。これはもうルカのミカの予言した通り、まさにイエスでしたが、先祖の町、ダビデ王の先祖の町、彼らはダビデ王の子孫です。新約聖書に系図が書いてある。その家系にずっとつながってきた子孫が、マリアとヨセフという二人の言い合わせです。彼らの先祖をたどるとダビデ王、そのダビデが生まれたのはベツレヘムですから、人口調査の命令で先祖の町で、つまり本籍地へ登録する、そして彼らは旅を、身重であるのに旅をせざるを得なかったわけです。神様は歴史を収めておられます。ですから、なんと当時の世界で最も大きい力のある国、ローマ帝国の皇帝が発した勅令、その皇帝の命令を用いて予言が実現するように導かれたわけ。なんと、イエス・キリストの誕生のために、こともあろうにローマ帝国の皇帝を動かしたというのです。そのことは、紀元前、BC、ビフォー・クライスト、イエス・キリスト以前の740年頃に生まれ、紀元前700年活躍した、そこまで生きて働いた預言者、ミカの預言でした。イスラエルの国は北と南に分裂していましたが、北の王国がアッシリア帝国から攻められ、そして滅ぼされ、そして主だったものが連れ去られた。そういうことになっていきますが、そのことをあらかじめ予言していたのが、このミカによる予言です。ミカは自分の神様から与えられた約束通りにことを運ぶことを確信していましたが、ミカはずっと先の世界がどんなふうに歴史が動いていくのかということを見通していました。つまり、イスラエルの国に世界の救い主として、その救い主のことをメシアと呼んでいます。メシアが来てくださる、その来臨とその生まれてくる誕生の地、それがこのミカが 当面、アッシリアに滅ぼされるということを予言しつつ、その時、救い主が生まれるのは、ベシレヘムだということを言ったわけです。しかし、預言者ミカは、自分が神の言葉を預かって、みんなに伝えてはいるけど、それが、どういう意味を持っているのかということは、わからなかったと思います。それは、イエス様が来られ、そして、イエス様の救いが述べ伝えられて、そして、その時に、イエス・キリストの言葉を、神の言葉を与えられた人たちが、この以下の予言を語ることによって、人々に知らされたのです。しかし、最初のこの予言をしたミカ自身には、それがどういう意味を持つのか、おそらくわからなかったと思います。では、2番目のポイントです。ベシレヘムというのは、どんな場所だったのか。それは、忘れられた地と呼ぶべきところです。ルカの福音書、今2章を読んでいただきました。その少し前に、71章の78章、1章の78章、78章、79節をゆっくり味わいながら読んでみましょうか。ご一緒にどうぞ。
これは、私たちの神の憐れみである。この憐れみにより、悪霊の光が、糸高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の果てに住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平行に導
き、ここに暗闇と死の影に住んでいたもの、暗闇と死の影と言われているところです。実はこれを予言したのはザカリアという、イエス・キリストが救い主だということを前触れした。そしてイエス・キリストに大きくなって宣言をさせたバプテスマのヨハネ、宣言者ヨハネが生まれる時に父親となった祭司ザカリアの歌です。ザカリアはこのあなたは男の子を産むと聞いたけど、もう年を取って、妻も年を取って、どうして年寄り夫婦の自分たちから子供が生まれるだろうかと思っていた。ところが、やっぱ子供は欲しかった。イスラエルでは子供がいないっていう、生まれないこと、神様の祝福がないということだと思われている。だから周りからそんなふうに蔑まれているだけではなく、自分たちも神様の祝福が得られないから子供が生まれないのだと思っていた。ところが神様からザカリアに知らせがあって、そして妻と共にそんなことはないと思ってきたけど、現実にエリザベスはもう子供を産めない年になっていたのに、生まれた子が ヨハネという人物が生まれました。名前は父親譲りのザカリアというべきところを神様がヨハネとしなさいと言う。そして信じなかったザカリアは惜しみになってしまう。ところが生まれてきた子に名前を何てしようかと伝えたときに、彼は板書でヨハネと書いた。それをその名前が書かれた途端にジャカリアは言葉が話せるようになった。神様がその言われた通り名前を子供に付けたからです。そしてやがて33年の月が経って、イエス様はこのバプテスマのヨハネから洗礼を受けることになりました。今話が説明を入れましたけど、そのザカリアが歌った歌がこの78、79、あるいは80までの言葉ですね。暗闇と死の影に住んでいた者たち、ベツレヘムで生まれてきた。それは輝く場所ではなく、そして光り輝く場所ではなく、命にあふれた場所ではなく、死の影と呼ばれるような荒れ果てた寂しいところである。そのベツレヘムのどんなところであるかということが預言者、同じ時代のイザヤが予言しています。四方の右側の下にその言葉を書いてあります。森本さん読んでいただけると、いいでしょうか。しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地を恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、違法の民のガリラヤは栄誉を受け、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。 救い主イエスが、お生まれになるのは、世の光として、闇の世界を照らすために来てくださったんですが、イザヤが闇の中を歩んでいたため、死の影の地に住んでいた者たちの上にと言っています。これが、もう、まさに、暗い、暗闇の地、人々から見向きもされない忘れられた地であったということがもうあらかじめ言われていました。その言葉と重なる言葉です。ベツレヘムというのは前はダビデ王が生まれた都市ですから、よく知られていました。しかし、その後、大きな人物が生まれるわけでもなく、もう過ぎ去った場所、過去の、昨日の地として、人々の記憶から忘れられていました。寂しい村里に過ぎなくなった。しかし神様は 救い主の生まれる場所を大都会ではなく、地方の寂しいふるさとを選ばれた、それがベツレヘムです。忘れられたものほど悲しい存在はあります。いるのかいないのかわからない、誰にも知られていない。あとでイエス様が生まれたガリラヤ地方のことや、そこにあるナザレといいます。ナザレから何のいいものが出るだろうかとみんなから言われた場所です。そのナザレもそうですが、南にあるベツレヘムはさらに貧しいところ。しかし、人々から忘れられ、あるかないかわからないような目立たない場所、そこに神様が光を当てられるんです。自分たちの人生で、自分は何も取り柄もない。何かいいところは、あるかと思っても何もない。時に足りないものだと思っても、神様は、その時に足りないもの、なきに等しいものを選ぶと、後に聖書は神様の選びというのは、人間の見方とは違うということも、コリントの町の人は、忘れられ、悲しい存在、それを顧みられる神様の不思議な知恵を私たちは見る思いがします。救い主イエスの預言者として、私のように父ザカリアの預言がそう語っていたと今見ています。預言者ミカとほぼ同じ時代の南ユダヤ国の預言者イザヤのことを申し上げました。イザヤは9章の一節述べています。それを今読んでいただきます。それと重なるわけです。自分の人生は何にもない、誇るべきものは何一つない、こんな私だと卑下をしていても、神様は目を留めてくださいます。最後の結びとして、私はどうしてイエス様が生まれた土地がベツレヘムだったのかっていうと、これは忘れられたもの、本当に目立たないもの、何の取り柄もないと思われているものに対する神様の愛が注がれるということを示しています。自分には愛はない、光は当たらない、暗闇の中に住んで、死の影の谷間にいるようなもの。ところが、神様は、あえてそういうものを選び、そこに光を当てます。今日、私は、もう一箇所皆さんと一緒に、マタイの福音書というのを、みたいな、四方の右、結びのところに、マタイの福音書の2章の18節を見開きしました。ラケルが泣いている。そのコラの家に、ラグサメを拒んでいる。コラがもういないから。 なんでここでラケルっていう名前が出てくるの？イスラエルのアブラハム、その子イサク、その子ヤコブ、イスラエル民族ユダヤ人の三代目です。ヤコブにこのイスラエル、ラケルをヤコブを愛していたんです。ところが自分のおじさんの娘ラケルを愛していたんですけれども、おじさんのラバンという人はずる賢くて、娘との結婚は許すと言うんですが、暗い中でヤコブが自分の妻だと思ったのは姉の出会い姉だったということを知りました。ラケルと結婚させてくれると言ったのに、どうしてと怒ったけれども、それは私が決めることだと言って、そしてラケルが結婚したかったら、これから何年間も働いて、そしたらラケルを与えようと言って、二人の女兄弟は、姉と妹が一人の人の妻となって、お互いに競い合うわけです。当時はそのように、まだ一夫制が確立していない時代でした。では子供がどんどん生まれるんですけど、ラケルは子供が生まれない。ラケルが寂しい思いをするんですけども、やっと一人が生まれる、そして二人目が生まれる、で、ね、それを喜んだわけですね。ヤコブは喜んだ。本来ラケルと結婚したかった。そのラケルの間に子供が生まれなかったのに、二人目が生まれてくる。それは嬉しいに誓いありました。その、なんと、その子が生まれるときに、母親のラケルは身重の中で子供を産んで、そして、その子が生まれるときに、ラケルは死んでしまいます。その子供の名前はベニヤミンと言いますね。一番下の子です。そしてヤコブはそこに、その時に本当に嘆き悲しみました。その愛する妻ラケルが亡くなった。ラケルは可愛い子供を産んで育てたいと思うのに死んでいかなければならない。そしてラケルは涙を流しました。この歴史的な事実があった。そのラケルが泣いている。そのラケルが死んで葬られた地がベシレームの近くです。ベシレームの行く途中のエルサレムから行く途中の道にこのラケルの墓があります。そこには子供を産んで、そして死んでいった母ラケルの涙があります。そしてもちろんヤコブの悲しみがあります。そのことが aparecieron nomás. Uno, Matayo, Kishamo, Jirok Shono, Nishamo, Jirok Shetra, Jirok聞いてください。山で声が聞こえる。むしろ泣きと嘆きが、ラケルが泣いている。そのコラの家にヤルサメを拒んでいる。コラがもういないからだ。そのヤハというのはベツレヘムにあります。 ヤコブの妻、ラケルは、この我がこの命を引っ掻き死んでいった。そこで流す涙。ラケルを死を悼むヤコブの涙。それは、後に、ベツレヘム、イエス・キリストが、
生まれた時に、東の博士たちが、どこで生まれるかヘロデオに聞いたら、ヘロデオは、調べさせて、ベツレヘムだということを教え、帰ったら、それがどの家か教えると言いました。ヘロデオは自分の王位を脅かすその子、 赤ちゃんの時に殺してしまおうと思っていたんです。博士たちはそれを、天使に使いに教えられて、そしてヘロデオに報告しないで帰っていきました。それを聞いたヘロデオは、ベツレヘム近辺の男の子だけを2万人、
家々次第に殺します。家々から、かわいい赤ちゃんを奪われ、男の子を殺される。その悲しみを、嘆く母親たち、あるいは父親たち、家々の嘆きと叫びがあります。それはかつて、 山で、あの、泣ける涙が、流した涙。重なると、聖書は言っているわけです。ですから、このベツレヘムは、主イエス様の誕生の、喜びの背後に、嘆き悲しむ声が溢れている場所。まさに、暗闇と死の影の地だと、
幼な私の死は、かつて、もう一人の有名な預言者、エレミアが預言しています。主語の右側に、エレミア31章15節から17節、3章と書いています。私は読みますから聞いてください。後で聖書をエレミア書を味わっていただきたい。 偶然ではないんですね。このことも神様は預言者エレミアを通して前も語っていたんです。主はこう言われる。山で声が聞こえる。嘆きと無責任泣きが。ラケルが泣いている。その子らの家に慰めを拒んで
ほらの家に、ほらがもういないから。主はこう言われる。あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ。あなたの労苦には報いがあるからだ。主の言葉。あれは敵の力、帰ってくる。あなたの将来には望みがある。 主の言葉。あなたの子らは自分の土地に帰ってくる。望みがある。子らは帰ってくる。
何を意味しているんでしょうか。具体的には分かりません。けれども、そこにはこの絶望というしか説明の必要のない背後に、この至りの背後に神様の望みのお約束がある。希望が与えられる。神様はそこで嘆き悲しむ。その嘆くものの痛みを一緒に味わっていてください。その時生まれてきたイエス様が私たちの罪の身代わりとなって、その時は守られてエジプトに逃れたけれども、それは大きくなって十字架で殺されるために、その時は助かったのです。しかし最後は十字架で死ぬために生まれてくださる。イエス様の死が復活の命へと変えられて、信じる者を永遠の命で救うように、今ラマでベツレヘムで流されている涙が、涙のままで終わるのではなく、あなたの将来には望みがある。そのことを、そして人間は死んで終わりではなく、神様の救いと望みの約束がある。幼子は小さい時に死んでいても、それで滅んでしまうんではなく、神様の愛と恵みの憐れみの中に、先に神様のもとへ帰っているということが言われています。現在ガザで幼子たちは自由もなく殺されています。病院で命の電源を取られ、あるいは天敵も拒まれて死んでいくことがたくさんあります。あの地は今もこのラマの泣く声が、流す涙が今も続いています。それは人間の罪です。イスラエルとパレスチナは一つ奪い合って、そしてその憎しみと敵対関係がずっと続いて、ヨーロッパ、アメリカとは、ヨーロッパとともにこのイスラエルを爆発して、パレスチナのアラブは見捨てられた。日本はそれに対して欧米と歩調を共にして、平和を願っている日本はアメリカと同じようにイスラエルを支援している。アメリカはウクライナを守ろうと言い、そしてここではパレスチナを見捨てようとする。ダブルスタンダードだと言われています。それを日本は同じように守りながら平和を願っていく。私たちは平和を願っている存在だけではなく、私たちの中、あのラサで苦しむ人たちが救うことができない、その戦いの種をまいている側にいるわけです。
自分たちだけ手を汚さない。ユダヤはイスラエルはなんという恐ろしい国か。ハマンはなんというアラブのカビヒアはなんという恐ろしい人々か。そういう人を責めるだけではなく、私たちもまたそういう海外者の中に属しているわけです。その泣き声を子供たちの死をどう説明したらいいか分かりませんが、神様はあなたの将来には望みがある、それは十字架の上で父を彼らを許したまえと言って死んでくれる、そして蘇って私を信じる者はたとえ死んでも生きるというお方を信じるしかない。神様は死罪をも裁かれる。神様は敵対するパレスチナも裁かれる。そして私たちがぼっちにつこうが、私たちの罪もお裁きになる。そういう神様の正義の前に、私たちは十字架のイエス様を見上げる。なぜ聖イエス救いにしか生まれるちか、ベツレヘムだったのかということ、深く思いをそちらに向けて、アドベント、クリスマスを、救いにしようだけを私たちは見上げて祈っていかなければならないと思います。お祈りします。今も嘆き悲しみ叫ぶ声が暗黒の死の影の死のように、あのガサの日々、今も時時刻刻続いています。私たち人類の共通の罪がこのような悲惨な状態を作り出しています。敵も味方も全ての人がイエス・キリストの十字架によって許される前に、救いの道がないことを知り、あなたの前に正しい戦いを中でイエス様がもう一度この世界に来てくださる以来、本当の平和は来ないこと、私たちは再び続けることができますよ。導いてください。イエス様の皆によって。